チョキリコキリボイニシキコを使える科学の小ネタです。
はい。
スマホで結核患者を特定しましょうと。
ほう、面白いね。
アメリカのサウスフロリダ大学と、ケニア医療センターの共同研究だそうですね。結核患者の咳と他の疾患の咳を聞き分けるスマホアプリを開発したと。
ああ、咳の音で聞き分けるんだ。
で、このアプリまだ研究段階で公開されてないんですけれども、これまで結核ってどうやって検査するか知ってます？
ああ、知らない。
これね、結核菌を探すんですね。
ああ、やっぱりそうなんだ。
モビはこれこの間やってもらったんですけどね、結核菌を探して診断する方法よりも極めて安価だということで、特に低所得な国、今回ケニアの医療センターと一緒にやってるということが分かるとアフリカとかでね、その結核患者を速やかに特定する。結核って、あの感染症ですので、結核菌で他の人にそのあの患者さんの唾液とか、あとは排泄物もなのかな、そういったものでどんどんどんどんそのコミュニティの中に広がっていって、日本みたいな国だと大きな問題にはならないんですけれども、そのアフリカの医療の不十分なところなんかだと、その広がってしまうとみんな死んじゃうんです
ね。そうだよね。日本もだから昔は隔離して家燃やしてとかやってたって言うよね。
で、その感染拡大をね、防ぐツールとして活用できるんじゃないかということでね。今回の研究なんですけれども、そのケニアの医療センターで録音した咳の音をサンプルとしましたと。
ほう。
で、実験は、診断済み、あなた結核ですよと診断された患者さん149人と、あなたは結核じゃない、風邪ですよって、みたいな感じ、呼吸器疾患だよって診断された46人、これらの方々を実験協力ボランティアとして、合計3万2200回の咳データを解析した
と。おー、結構大規模だね。
5本って何回も咳、録音するんだね。で、その結果、結核患者の 70% をアプリは結核と判断したと。
おお、まあまあいいじゃん。
で、30% は見逃しちゃったってことね。初期段階のスクリーニング的にはこれでいい、これでなんとかなる、ないよりはいいんじゃないかっていうことで、運用どうやっていったらいいかっていうのを考えたいってことなんですけど、当然ながらね、その結核菌を探す、今の方法に比べるとこれは劣るんですけれども、スマホがあればその場で判断で診療できるっていうのは、非常にいいんじゃないかなっていうことですね。
そうね、いや、こういうアプローチがあるんなら他もね、いろいろとこう転用できていくといいね。なんか
咳、音が出る病気ってなんだろうね。
でも咳系しか思い浮かばないよね。
思いつかないですよね。
そうだよね、
音が出る病気。わかんないね。いずれにしても結核とかと何が咳出るっけ、風邪はともかく出るとしても、そういったものをいろいろ聞き分けられて、一時的なスクリーニングでね、そのかかりつけ医でまずスクリーニングして、で、これで結核じゃないって判断されたら、やっぱり念のため、これ偽陰性があるっていうことだから、念のため見てもらって、あなた結核ですっていうことになったら、そのまま結核の治療に入ればいいっていうことだよね。
そうだね。だから厳密にこうデータを紹介すれば特徴的な何かしらがあるってことなんだろうね、結核の責任ね。へえ、
は
い、いや面白いアプローチだと思います。ということで、じゃあ、今日はこのぐらいかな。
そうですね。
はい、それでは、ボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。
はい、今週の有料版第1005回はゼロ番元素を探そうとお話ししました。ゼロ番元素というのは原子核に陽子がない元素、これあるんだろうかということを挑戦するお話、そして安価な家事用ロボットを開発したいなといろいろね試行錯誤しているお話、そういったことをお話ししました。こちらの方は有料会員 登録してくださった方専用のコンテンツとなっておりますので、
うん、
これを機会にまだの方はオーディオブック JP で有料会員登録をお願いいたします。
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。